はい、
はい、乾杯。もう春ですか、お仕事の方は。
またもうちょっとかな。
もうちょっと
春、ああそうね、
まあ、春物はもうね、
もう終わってるから、
ね、
そうですね、もうじゃあ夏のこと考えるぐらいですか。
そうですね、あとね、僕一個新しいプロジェクト始まってて、
何ですか。
大和さんって釣りの、
はい、言ってたね、
うん、それのね、まあ一つの何ですかね、アパレル の、あのプロジェクトなんですけど、お誘いいただいて、であんまりなんかこうピンときてなかったんですよ最初、で、そのまあ大きく言うとアウトドアウェアで、まあ、それがこう街でも着れるようなもので、まあ、ファッション感度の高いものをやるんですけど、なんかあんまりこうピンときてなかったんですけど、僕小学校の時めちゃくちゃ釣り好きやったんですよ。
へー、初耳、
で初めのはそのキスとかガシラとか、あの白刀、白刀台のとことか、片尾波とか、カダとか釣りに行ったりとかしてて、で高学年になって、ルアーフィッシング、ブラックバスとか、
ブラックバスね、
大久保池、あの近代の下のとか、梅原、
その和歌山カントリー
の、カントリーの梅原とか、
あそこでバスいるもんね。
そうそうそう、あと鯛の瀬、雷魚、
金魚、雷魚な
とか、そういうのすごい釣りしてたことを思い出して、でなんかめちゃくちゃハマったんですよね。で近くの宇治の交差点にある栗本って釣り具屋さんに
行ってて、
で初めてね親に、そのテストでいい点取ったら買ってとかっつって、すごいいい点取ったから買ってもらったのがそのダイワのリールだったんですよ、マグサーボっていう、
マグサーボ、
あー覚えてる
それでそうやったなとかってちょっと思い出して、で今のダイワの広報の人と話したら、その、まあ、50代後半の方だったんですけど、あのダイワフィッシングクラブっていうのがずっとあってっていう話をしてくれて、で1976年からやってて、でキャラクターにね釣り生地三平がいて、でそういうのがね今でもずっとやってるんですよ、今じゃあどういう活動をしてるんですかって言ったら、やっぱねこう自然の中でその動物、まあ魚と向き合ってで、こうその習性とか特徴とか調べて、前日はこうリールとか竿とかそういうのをこう段取りして、でまあいわゆる漁するってことじゃないですか。
もちろん、
でそれってすごいなんか子どもの脳の発達にいいっていうふうに言われてて、
まあそうだろうな、
やっぱ自然の中でその生き物とこう向き合うっていうこと、だからその脳外科だったりとかその学者の子供さんとか、そういう人の参加も多いんですよとかって言って、とかって話聞いてて、で僕はまあ本当最初釣りめちゃくちゃ下手だったの、そのブラックバス始めた時、で何にも釣れなかったんだけど、釣れるようになったんですよ急に、でそれはもう本当にその魚のなんか習性とか、気持ちになって、いろんなこう工夫をしたら釣れるようになったりとかして、でその釣るっていうことだけじゃなくて、その道具も、初めはその日本のもの好きやったけど、フィンランドとかアメリカのメーカーとか好きになって、でそっからなんか自分で物を選ぶっていうのが、小学校の高学年で初めてだったんで、
なるほどね、
原点かもしれないですね、
だからあそういうのいいなと思って、まあそれはそれで話聞いてたんですよ、でそのダイオフィッシングクラブですごい推奨してんのが、いわゆるフローティングジャケット、ライフジャケット、でやっぱりその釣りっていうことじゃなくて水遊び、でやっぱりこう夏になると事故多いじゃない、
そうだよね、
お子さんが亡くなる、だそういうのを少しでも減らしたいから、そのフローティングジャケット、ライフジャケットの推奨を、もうものすごく丁寧にしてると。
なるほど。
でお子さんにはこれで命が助かるっていう風なことを言ってもピンとこないから、なんか本当に仮面ライダーの変身ベルトつけるみたいな感じで、これつけたらかっこええんやでっていうことをみんなでそういう風に楽しく やったら、あ、俺こんなんつけたいみたいになって、うんうんうん、で結構広まってて、そういうのがすごい、まあ一個一個なんですけどやってるんですよとかって聞いた時に、やっぱりそういう海とか川とかってこう天候で左右されやすいし、僕も怖い思いしたことあるから、うん、あ、なんかそういうのでこう巡り巡った縁だから、うん、その仕事もちょっと楽しんでやろうかなと思って。あ、
そこでじゃあそういったギアのデザインってことですか？
うん、それはね、うん、あのファッションのデザインなんですけど、ね、うんうん、それまあギアも含めて、うんうん、あのまあ、
ファッション性を取り入れて、うん、っていうことですね。そうそうそうそう、
まあ、それはまあ僕らがやるのは釣りっていうより もう街で着るファッションなんですけど、うん、まあ、そのまあ釣り具のギアとかにも、うん、まあ、ちょっとどう関わっていいか分かんないですけど、まあ、ちょっとプロジェクト進行中なんですけど。
なるほど、
ね、面白い。釣りとか行けへんかった？
子供の時ね、それこそあの磯の浦に、うんうん、キ
ス釣り
に行ったり頭釣りに行ったり同じようにしたし、うんうん、バスは釣ったことがないんだけど、うんうんうん、船とかは釣ってた。
あ、船ね。キノコは？
いや、導入川。
導入川ね。導入川ね。
僕よりもさっき、そのあのうちの奥さんが、いや、もうだってなんか釣り人っていう雑誌の表紙になってたからね、彼女
言ってた
みたいですよね。すごいよ、すごいです、
それ、う
ん、でそれこそ台湾から、うん、あの衣装提供も受けてたよ、うん、当時、うんうんうんうん、
でも本当にね、そうやっぱり使ってもらう人をすごい大事にしてるから、うん、まあまあね、ほんスポーツがそのアスリートに支給するようなもんで、
う
ん、ね、やっぱ使ってもらって、ね、その
フィードバックもらってね、
そうそうそう、うんうん、それがやっぱりこう生きてくるから、うん、なんかそういうのも、まあ、ファッションとはちょっと違う観点でね、面白いかなと思って。
台湾ってでもずっとやってるよね。
やってるやってる、
うん、あのピアみたいなもね、
あ、そうね、
あるし、あとなんかピア、ね、あの2号さんとかもやってたよね、
はい、それはね10年ぐらい前に、ね、その今ね台湾ってブランドの名前は残ってるんですけど、会社の名前が変わって、うん、あのいわゆるそのなんだろうな、こうリブランディング、まあ、会社自体が変わってるんだよね。
あ、そうなんや。
だグローブライドって会社だし、
うん、あ、そうなんだ、うん、
だからその釣り具だけじゃなくていろんなことをしていく。
あ、じゃあそのブランド名なんだね、台湾っていうのは。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
なんか大きくいろんなことが
変わってて、面白いね、
うん、だからまあそのまあ大きなイメージの中には、富士フイルムさんって、
うん、
フイルム今ほとんどやってないじゃん、うん、化粧品とか、うん、なんかフィルムばっかりやってたコダックとかはさ、うん、なんか会社ダメになっちゃうんですってでしょ、うん、だから大きなそういう本当に釣り具っていうギアの、うん、一つだけだと、うん、もう時代の、まあ、今少子化とかいろいろあるから、うん、シュリンクしていくから、まあ、いろんなことをやっていくっていう、
やっていこうという中でね、うんうん、あ、そういうことなんだ、
そうそうそう、まあ、そういう中でもまあその子供の時にちょっとお世話になったんで、うん、まあちょっとね、まあそれも縁かなと思って。
本当だよね、
うんうん、
楽しそう、
うんうん、
でもデザインの力ってすごいですね。それが救命胴衣の
提供
につながるとか、
ね、うん、ライフジャケット
もね、やっぱりね、うん、大切なんですね。
そうね、フローティングジャケットもちゃんと つければ、うん、やっぱりあの海に落ちても顔が
上に向けて
、
うん、浮かぶね、
浮かんで、うん、それがこう多分なんつうんですかね、こうまあ僕も落っこったことないからあれなんですけど、うん、落っこったら多分もうパニックになって、うん、
バタバタして
バタバタしたりとか、うん、あとこう気を失ったりとか、
あ、
ショックで失神とかなるから、うん、
さ、子供は特に、
うん、それはやっぱつけてないと助かるか、生存確率が ね下がるって。
そりゃそうだよね、
うん、
しかも洋服で落ちてるから重いし、そうそうそうそ
う、
体が、
うんうんうん、だほんまにね、その、まあ、僕もそうやったけど、小学校の高学年とかってなんか一人で初めて行動していく、うん、年じゃないですか、
自転車でね、
うんうん、だから本当ね、宮城さんのお子さんとかね、うん、もうそういう感じだけど、
まさにそう、どこでも行けそうな気がするね。
そうそうそうそう、うんうん、だからね、余計そういう釣りとかでもね、気付けた
あげやなあかんよね。
だって僕ら特にさ、男やったらさ、うん、親と一緒にいんの恥ずかしないみたいに言われる年や、
う
ん、小学校6年とか5年ぐらいからね、だからそうそうそう、釣りとかでもまあそうなっていくから、
確かに、で波が高い時ほど海見に行こうみたいなね、
そういうなんか ね
あるよね、
あるよね、
アドベンチャー
なんだから本能よ
ね、
あれ
はありますよ ね、
なんかね、だからそうそう、気ぃつけやな感じ、
かっこいいのがあれば、
うん、
普段から身につけてくれるってね、うん、なるほど、
そういう時にね、うん、
うん、
復
及してるって言ってました。
なるほどね、
まあ、でも本当使う人のことをそこまで考えてくれてるんです ね、
そうね、
安全安心に楽しんでもらいたいと、
うんうんうん、普通のファッションだとねそこまでになんないからね、うん、なかなか、うん、なんかそういう意味で言っても、
ね、
うん、坂田君のそのディレクションするやつっていうのは、うん、釣りでも使える感じ？
一応釣りでも使えるようなスペックは、うん、例えば防水性とか、うんうんうんうん、あのそういうものはキープするんだけど、うんうん、まあどっちかというとまあ街で着るような感じ、うん、
おしゃれな釣りっていう感じではないのね、
うん、
なるほど、その釣りの性能とか、
そうだね、
カルチャーをファッションに反映させてる
から、ね、そうね、
あ、楽しい、
それはそういうレーベルだからあれだけど、まあ 釣り、うん、釣りの本気でやるのも面白いかもしれないけどね、
ね、
うん、
なるほど、
うんうん、でもそれはクラブハウスともちょっとリンクします、ゴルフで、
僕らそんなにそのなんていうの、街でおしゃれにっていう感じではないから、
うん、あ、まあでも着てても違和感がない、おしゃれです
もん
ね、
もちろん着てもらっていいんですけど、そのいわゆる坂田君みたいにそのファッションじゃ僕らはないんで、
う
ん、まあスタイルみたいなとこだと思うから、
うんうんうん、ね、生活様式の一つ、
そうそうそうそう、
趣味の一つ、
そうそうそうっていう感じかな、
うんうん、
だそれがゴルフから始まったファッションですっていうのではないなとは思うから、うん、またそういうことする人はねまだこの後出てくるかもわからないけれど、
うん、釣りは釣りで分断されてるんだけどね、
うん、あ、そうなんだ、
釣りの服と、
あ、まあそうね、
うん、ファッションの服はね、
うん、それはね、あのうちの奥さんが言ってた、そのゴルフもまあ大概やけど釣りもあの結構目を覆わんばかりのその状況だよ、うん、でバス釣りは結構アメリカのカルチャーがあって、
うん、
ね、割とこうおしゃれ、
そうね、
うん、服装とか
おしゃれなイメージありますね、
なんかロゴの一個入り方でもかっこよかったりするけど、うん、いわゆるそのトラディショナルな釣りは、うん、もう全然そういうファッションとかそういうのが関係ない世界だよ、
そう
だ
ね、まあ、
海の、ね、
ね、
上でとかって言ってられない、
そんなことよりたくさん釣れることがやっぱ大事やろうから
そうそうそう
ですよね、うん、機能面、
うん、
でもね、まあバスやったからかな、僕でもなんか小学校とか中学の時やっぱキャップはこのキャップ被りたいなとかそういうのはあったけど、
それはバスにはその世界やっぱ、
そう、それあるある、
あ、
で蒔絵とかでやる釣りはめっちゃ草なんのよ、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
だからなんか A 服じゃない方がいいし、全部洗えるやつとかの方がいいしっていうのはあるよね。
でもね、防寒とかの性能はもうすごい、命に関わるからすごいって言ってた、
うんうん、
今すごいらしいですね、そのフィンランドのラパラさんとかも、うん、
ラパラね、
もう長靴も、
はいはいはい、
そうマイナス何十度までいけますみたいな長靴とかあるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうのもあるしね、靴もダイワさんが出してる靴のソール、
うん、
もう全然滑らない
やつ、ね、そう、それも命に関わるからね、
滑らない、
だからもうヘビーデューティーの極みをね、
坂田さんから、
うん、そうですね、
じゃあなんか曲聞きますか、
じゃあまあまあベタなタイトルですけどね、今岩野恭志郎の少年時代、
少年時代の話したからね今ね
あの井上陽水の ね、 いいですね、カバーで、
はい、
はい、
いいですね、少年時代、はい、思い出して、
はい、
うん、
これ井上陽水のトリビュートアルバムが2004年に出て、
うん、
その中の一曲ですね、
2004年って20年前やね
うわ、
そうね、2004年できたらついこの間と思うけど、
つい最近、
2000年とか最近みたいな
気がするけどね、最近の話、
20年前、
やばいね、
恐ろしいわ、
やばい、
恐ろしいね、
2024年なんかもう超未来と思ってたけどね、子供の時ね、
思ってた、ね、ドラえもんいると思ってた、
ほんまよね、
ねえ、車が空を飛んでるっていうイメージでしたよ、
そうやね、
来ちゃった、
もういや、それこそでも1999年ノストラダムスの大予言信じてたから、
信じてた、
俺泣くぐらい信じてた
あれでも地球が終わると思ってた、もう
なんか滅亡するかもなと思ってドキドキしてた、うん、
してた
してた、
想像してなかったら
謝ってたよね本人ね、
五
島勉さんやったかな、あの作者の人ね、
うん、
あのえらいあの申し訳ないこと言ったって、
お騒がせ
したって謝ってたよそれ謝らんでええんちゃう
かな、そうやね、
無事だったからね、
うんうん、そうそうそう、
本当本当ましたね、いやいやいや、少年時代はね、本当ピュアですから、いろいろ、
そう、ね、
うん、
ね、
楽しかったですよね、でもね、
そうね、
好きなことに忠実に、
うん、そうね、あんま小学校のこととか思い出せないけど、思い出さないけど、
うん、
たまに思い出すね、
うん、
そうね、
でもそうやって何気なく趣味だったことが後にお仕事につながったり面白いですね。
そうなんですよね。だから人の縁ってね、皆さんそれぞれあるね、その自分の人生の中に何回かこうループでこう大きく回ってくることがあんねやろ
う
な
と、それは思うよね。
あ、使命だなって思います。これが使命だったのかな、自分に与えられた、ね、やっとこう、
それも
天命が来たね、
ね、
こう、
それすごいポジティブに思えるといいよね、
うん、いいですよね、
これは俺のことやなみたいな、
そうそう、 あの時の失敗もみたいな
そうそうそう、うん、それを
あるある、
うん、プラスに捉えれるかどうかでやっぱり変わっていくから、
う、確かに、ね、
もうねプラスに捉えてます、
全部取ってこう、もうプラスに、
ね、うんうん、その方がいい、何がきっかけでどうなるかわからないし、うん、なんかね、
経験はない、
うん、面白いですよ。うん、そう、釣りね、まっちゃんとこなんかめちゃ、あ、そうか、宮子さんとこ近所やもんね、
う
ん、
そうだよ、
片尾波とかね、
うん、僕も一時あの自分とこの家の前の海で、
うん、
あの奥さんにそのルアーとか意識借りて、
うん、
ハゼ釣りしてた。
ルアーでハゼ釣れんの？
釣れんのよ、ちっちゃいルアーでね。
ほんま、へえ、じゃハゼどのぐらいの釣れんの？でかくないと釣れん、あ、そんな10センチぐらいの、
10センチぐらい、
では本当にちっちゃい、
ちっちゃいルアー、
ルアーフライ、
うん、うん、ルアー、
あ、ルアーなんや、うん、
ちっちゃいルアーで、ちっちゃい竿で、
うん、でもハゼも食べたら美味しいやん、
天ぷらとかにしてね、
そうそうそうそう、うん、
食べなかった、もうキャッチ&リリースしてたけど、
うん、あ、そうなんや、うん、
そんなたくさん釣れないしさでもなんかこう投げる練習を教えてもらって、
はいはいはい、
面白かったけどね、
うん、でも和歌山の近くで釣れんのガシラとかキスとか美味しい魚多いよね。
そうよね、
そう、そういうのは少年時代は釣って帰って食べさせてもらってたんですか、
うん
うんうん、うわーすごい、
そうよね、
タチウオとかね、カレーとか
も、タチウオ、うん、
タチウオもあるとね、タチウオ船で釣らんかった、
タチウオね、
釣れた、
うん、ボーテボーテっていうか
堤防、
あ、そうそう、堤防、ボーテあの
素人、テンション上がる、素人、
素人だよね、
あんな長いのビューって釣るんですか、うん、
あれめちゃくちゃ引くし、あとね、うん、ルアーがポロポロになるの、歯がすごいでしょ、
すごいからね、美味しいよな、タチウオな、
美味しい、
和歌山タチウオ美味しいよ、
美味しい、
タチウオなんか和歌山以外でな、僕らそんな食べたこと、
いや、もう東京行ったら高級魚ですよね、
そうよ、そうよね、
うん、
あんまないよ、タチウオ刺身とか和歌山以外でも食べたことないわ、
そうかもしれん、うん、
新鮮じゃないとね、
うんうんうん、でこう群れで動いてるから一匹釣れたら、うん、みんな釣れんのよ、
うん、
横の人もその隣の人もみんな連れ出して、
そっかそっか、
一気に釣らないとすぐそれも、
うん、なんか釣りのゲームみたい、
あれこう立って泳いでる
ね、そうそうよ、そうよ、
だからタチウオって言うんです
よ、いや、タチウオはあのこの
縦のタチ、
タチに似てるからじ
ゃない、刀ね、
刀に、
なんか2つ説があるとかないとか、
諸説、う
ん、言いますよね、諸説あるって言いますよね、
でも字から見たら、まあ、タチウオって書くぐらいから
ね、
刀
かな、
そうやね、そうやね、釣りやった方がいいんじゃないですか、
まあちょっと
夫婦でできますもん ね、うん、松本さんとこは ね、
まあ、僕はもうお子さん落ち着いたらもうゴルフ、
ゴルフ、
ゴルフする、
じゃあ山と海にそれぞれ行くですねご夫婦で、
いやいや僕は釣りはしない基本的にはしない、
基本的には芝刈り、
どっちもどっちつかずになりそうで、
ああそっかそっか、
ただ奥さんには釣りまた戻ってほしいなと思う、すごいすごいやっぱ好きやから、
海の近くに住んでたらね、
そうそうそう、
ふずふずするでしょうね、
まあいいよね、気分転換になるし、
う
ん、そんな長い時間やんないと思う、
うん、
和歌山の近所にあったら、うん、もうほんと 2,3 時間でスパッとやめれるから、
確かにね、
うん、
ね、
なんかでも釣り糸垂れてるのこうなんか楽しいってのはなんか思うな、
あのね、
釣れなくても
そうね、
うん、
まあ投げいろんな釣りあると思うけど、うん、あの浮き輪とか見てんのええと思うよ、
浮き輪って何、
浮き輪
、ね、そうそうそう、
せっかちでもできますか、
せっかちの方が向いてるって言うよ、
どうして、
釣れやんから、うん、それでなんで釣れやんかなと思って重りを変えたりその浮きを変えたり、うん、
いろいろ考えるから、
うん、考えて変える方がいいっていう人もいるし、いやじっくり待つのがええっていう人もいるし、それもね、
まあまあまあ、
そうそうそう、分かれるんだ、分かれるんだけど、多いのはせっかちの方が釣れるんちゃうかっていう人がいろいろ試す、
なるほど、
うん、
やってみたら、
やってみようかな早く結果が欲しい人なんで、松本さんはもう少年時代はゲームですもんね、
僕はもうゲームひたすらやってたから、うん、ゼルダ
ゼルダ、あ
いやいや ゼルダの伝説ね。まあ小学校の時はそんなにゲームしてなかった、ゲーム機がまだこの世にそんななかったからさ、あったけど、今みたいにそのファミコンみたいなのが、中学校の時は僕らファミコンね、確かね。そっちは中学校以降はもうひたすらゲームをやってたよね。で僕一時そのゲームをテーマにした洋服とか昔やってたわ、30歳ぐらいの頃。
それはどんな感じ、ゲームのキャラクターを、
絵が描いてるみたいな、そんなを作ってた、あそこでナノユニバース、
一回展示会行った時、じゃあそれ、
そうあれ
でもゲームの、ゲームっていうかもうちょっと
ゲームっていうかね、コンピューターカルチャー全般みたいな感じの、
ね、コンピューターカルチャーやったね、
そうそんな、なんか訳も分からずやってたけど、そうでもあれがさっきの話じゃないけど、あれがあって今のクラブハウスので仕事があるかなという感じがするね。
それはそうだね、無駄なことないです。
無駄なことないと思う。
そういうことですね。
やっぱり若いうちにチャレンジ しといた方がね、いろんなこといいよね、
と思う、
じゃあゲームについてのなんか曲、
そうなんですよ、うちのアシスタントの浜地さんが、
敏腕アシスタント浜ちゃん、
今日ちょっと来てないですけど、彼女がなんか、あの松本さんに向けて私リクエストさせてくださいって言って、
嬉しい嬉しい、
そう、彼女もねゲームすごい好きなんですよ、
なるほど、
で、あの8ビットビッグバンドっていう、そうゲーム音楽をまあなんかこうカバーして演奏する人たち、その人たちが、ゼルダの伝説時のオカリナっていうのの中の嵐の曲、ストーム、ソングオブストームですかな、それをまあカバーしてる曲があるんで、これあの番組でかけてくださいっていう、
聞きましょう、はい、聞きましょう、
聞きましょう、
なるほど、
あ、ジャージ
のアレンジですね、元の曲がちょっと僕はこの中で発見できなかったので、
そんな感じ、アレンジされすぎて、そうなんだ、
当時のなんか思いとかが蘇らなかったな。
少年時代なかった。
少年時代じゃない。少年時代じゃないね。時のオカリナ確か、何年ぐらいかな。1995年とか6年とかぐらいかな。僕確かね社会人にもうなってたような気がするよね。
25歳。
97年ぐらいかな。
27歳。
そう、8ビットビッグバンドって言ってるけど、64ビットだね。任天堂64っていうやつであったゲームかな。そう、めっちゃ難しい、ゼルダの中でも結構上から2番目ぐらい難しい。やってたよ。
でもそれは攻略した
んでしょ。もちろん
でしょうね。
さすが、もちろんしました。
そういうやつほど燃えそう、
でもこれの続編 あのムジュラの仮面っていうのがあって、それは僕音を上げた、無理やった、
そんな難しいのは。
めちゃくちゃ難しい。
でもやっぱりそのぐらい難しい方が、まあまあそっか、上には上がいるもんね、そういうオタクっぽい人もいるしね。
でもあれをね、攻略本出して解いた人いるんかなって思うぐらい難しいと思う。そんなバカなみたいな感じなんで、
やったことないから
わからないけど、
わからないね、ごめんなさい、
深いんだろうなって、